気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
インデックス。
ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。
はいはい。
一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。え、そして皆様のお相手は、
いや世界のレベルってやっぱすごいなと思いました。ラーメン大好きラーメンさんと、
世界に関しては時々海外に行って、あ、これが世界だと思うこともまあまああります。私ノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
どんな時にその世界を感じるんですか？
いや、つい先日ね、
はい、
ちょっと友達3人でですね、
はい、
テニス仲間、
うん、
3人でテニス合宿をしてきたんですよ、
うんうん、
なんで兵庫県、
三田市、
三田市の近くだよどこかというと、
なんで兵庫県？
あのね、ブルボンビーンズドームっていうのがあるの。
ほう。
それ何かって言ったら、ドーム、
ブルボンってお菓子のブルボン？
あのブル、多分その名前を多分ブルボン買ったと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかえらい山の中にね、
ほう、
すごく国際大会もできるレベルの、
うん、
コートがあって、
ほう、
大きなドームなの。
ほう。
豆型、豆ひょうたん型のドームみたいになってて、
はいはい、
その中に、コートが9面あるんです、
うん、
で真ん中にセンターコートって観客席がいっぱいついて、はい
は
い、
ウィンブルドンみたいな、
ウィンブルドンコート一つのコートの周りに観客席ついてる、はい、でその両横に練習用のコートが、4面4面全部で9面ある、
うん、
でそれが全部一つの屋根の下にあるっていうすごい施設の、
はいはいはい、
で合宿だから、
うん、
雨が降っても、
うん、
もう日にちほら前もってみんなで、
うん、
予定を出すから、はいはい、雨降って中止は嫌じゃん。
そうですね。
そうだから、そのそこへ行って、ひたすらテニスをして、
うん、
そこから有馬温泉で泊まるという合宿をしてきた。
素晴らしい、
うん、いやそこでね何が世界かというと、ラーメンさんたちが練習しようと思って行ったら、
うん、
隣にねなんかえげつない女子たちがいたんですよ。
えげつない女子ですか？
えげつない、うん、何がえげつないというと球のスピード
プレーが、
うん、まあそこはたまに、プロが練習してるっていうのはなんか聞いたことがあって、うん、
はいはい、
でまあプロがいるんじゃないかなと思って期待はしてたんだけど、外から見たらやけにスイングスピードの速い女子たちがいるなと思って、
はい、
実際中行ったらえげつない女子たちだったの、それが、
うん、ほうほうほう。
で、ああやっぱプロだろうなと、まあ、うん、コーチの人がいて、
うんうん、
あと女子が2人3人いて、
はい、
で一つでバッカバカに打ってるの球を、
う
ん、でよく見ると、
うん、
今年のね、
うん、
オーストラリアオープン、全豪オープン、
う
ん、日本人でダブルスで日本人の女の子2人が組んで、うん、ベスト4まで行ったペアがいるの、
はいはい、
その1人がいたの
よ。
加藤美優選手っていうんだけど、
へ、
ちっちゃいの150センチ台だと思うんだけど、
うん、
ラーメンさんのやってるテニスは何なのかと思うような球を打ってたんです セリエ A のサッカーと本当草サッカーぐらい違う。
あれはそうなんですか。
しかも女子よ、その150センチぐらいの可愛らしい女の子が、うん、えげつない球を打つんですよもうボールがかわいそうになるぐらいの音を芝いてるの、ボールをバチコーン芝いて、
うん、
いや生でその
ワールドクラスですね。
ワールドクラスを体感できて、
うん、
まあ、その後はもちろんブルース・リーの映画を見た後の中学生と同じようにもう満振りだね、力いっぱい振って、テニスにならなかったみたいな
触発されまくって、
そうそう、まあ、ただ、そこに気づいたのはね、ああいうプロの選手は、まあ、プライベートの練習じゃん、
はい、
あのそこど田舎なんで、うん、そんな立派な施設にも関わらず、うん、ガラ空きなの。
あれもったいない、
うんうん、だからラーメンさんたちとそのプロの選手以外は、うん、残り6面ぐらい、うん、誰もやってない
から、あらあらもったいないね、
うん、で、まあ、練習を見てたんだけど、うん、もう基礎ばっか、
はあ、
なんかまあ普通にテニスでほらポンポンポンと打ったりじゃなくて、うんうん、手でボールを出してそれを打ったりとか、
はい、
もう本当基礎なのこの手出しの球を打つっていう基礎とか、うんうん、そのフットワークの練習をしたりだとか、うんうん、なんかあの何ちょっと変わったショットを打つとかそんなの一切なく、
もう基本をひたすら、
もう基本をひたすら、
はあ、
まあ、だからその結局基本がなってないと応用もできないぞっていうのは多分。
まあそうでしょうね、
うん、
一応選手だってね日常のトレーニングを欠かさないんじゃないですか。
そうそうそう、
きっと。
いやだからちょっと基礎練大事だなと思って、ちょっとそれからラムさんちょっと基礎練をやろうと思って、
ね、そうですか、
うん、基礎トレーニングと基礎練だね、
うん、
でちょっと世界に近づけるように頑張
ろう。近づくつもりなんですか。
いやあんなの見ちゃったらね。でも簡単そうに打つのよそれを、その球を。
いやいやいやいや、まあ、それでもその簡単のね、うん、中にもこうなんですか、
そうそう力の入れ方とかね、
何気なくこうジャブ打ったらしっかりこうね手がひねってるみたいな感じの、 そこにたどり着くまでに長い時間がかかってるわけですよきっと。
ただあの何もう最終形態を見たわけじゃん、目指すところを、
はあ、
だってあとはもうそこに行くには何をすればいいかっていうのをずっと、うん、
あいいです、ゴールから逆算する
のが。そうそうそうそうそう、ね、じゃああれをするには何をすればいいか、いや基礎練だと。
基礎練ですか。まあ地道なトレーニングですよね、
うん、いやだからね、やっぱ世界レベルってすごいなと思って。先々週だったら錦織の話したよね。
はい、しましたね、うん、
世界でベスト4よ、そのちっちゃな女の子が
ねえ、
あのウィリアムズみたいなバケモンたちをやっつけてベスト4だからね、
ちょっとすごいですよね。
うん、
もう相当努力してるんちゃいます。
いやすごかった、なんかね球がね、
うん、
生きてるの。
ラメさんのは
運ばれてる。
あ、なるほど、
うん、なんかラケットポンと打ってラメさんの球はこう今からはいそちらの方に行きますからねみたいな感じなんだけど、
うん、
あの子たちの打つ球は俺が行くみたいな、ボールが俺今から行くぜそっちにっていう吹き出しがついてる、うん、グイグイ行くぜって言いながら球がビューン飛んでくる。
なるほど、
それが、
うん、
ラムさんたち思いっきり打ったらそのくらい たまには打てるんだけど、それが安定して、うん、何ライン際にボンボンボンボン飛んでくる。
へ
え、いやもうこう離れ技、
あのパンチの質が重いというか、
あ、そうそうそう
そう、そういうイメージですね。
そんな感じ。
あの私ずっとミュージシャンだったじゃないですか、うん、うまいプレイヤーっていうのは、
うん、
もちろんその指が早く動いたりだとか、はい、すごく高い音が出せたりとかっていうのもあるんですけど、うん、それはまあ一つの飛び道具みたいなもんっていうか、できて当たり前なんですけどね、
はい、
もうプロの人っていうのは、
うん、
うまいプレイヤーとそうでないプレイヤーって決定的に何が違うかっていうと、うん、音の質なんですよ。
質、
うん、
ど
う、例えば私はこうラッパ系の楽器ずっとやってたんです
けど、
トロンボーンっていう、うん、でパーッと音出すじゃないですか、
うん、
もうね素人の音とそうでない人の音は、まあ私はずっとやってたからすぐ分かるんですけど、
うんうん、
何が違うかっていうと、
うん、
もう濃度が違うんですよ。あの果汁 20% のオレンジジュースか、
うん、
あのしかも濃縮還元の、
うん、
か、あの
ファンタオレンジ
じゃなくてもうあの搾りたて生ジュースっていう、
うん、
いやもう違うの、ポンジュースか。ポンジュースかバイアリスかぐらい違いますね、
あ、はいはいはい、
濃さが、
うん、
もうねあの色が見えるような感じなんですよ、このラッパの先っちょから音が色になってこう、
うん、
そこだけ空気が密度が濃いみたいなボワーって出てくる。
あ、分厚いのね。
分厚いんですね、
うん、
でほら金管楽器っていうのはこの唇を震わせて鳴らすんですけど、
うん、
おそらく素人さんは一部しか震えてないんですよ、
う
ん、震えてるつもりなんだけど唇がうまくこう有効に使えてないみたいな、
うん、
でそのいい音する人っていうのはもうまんべんなくこう震えてて、
うん、
でもまったりとした、
ね、ブーってやるでしょ、口しびれないのあれって、
しびれるというか
麻痺してこないのにずっとブーって言ってるんでしょ。
そのうち疲れてきますよそのうち疲れてくるんだけど、でもまあ一、うん、回ステージに上がったら長い場合で2時間、
2時間ブーブーしっぱなしってこと。
まあもちろんあの休みもありますけど、基本的にやってるんで。ただまあジャズとかになるともう本当に1時間2時間吹きっぱなしですからね、うん、
早いでしょ。しかも
早いのもあるし遅いのもありますけど、うん、とんでもない体力使いますよ。まあ、やっぱりそのラーメンさんのその見たプロの人のショットと一緒で、うん、プロの人の、管楽器奏者は明らかに音の密度が濃いんですよ、
うん、全然違った、
うん、もうあのアメリカンコーヒーかあの、うん、またこういう例えにな
っちゃうんですけど、
エスプレッソかっていうぐらい違うんですわな、
うん、いやその一緒に行った連れは結構うまいやつなのよ、はい、ラーメンさんより全然、うん、でまあ草大会っていうのがあるんだけど、そういう、うん、地方の大会で優勝するような、で一人は高校生で愛知県ベスト8のやつ、
お
そいつらがままごとに見えるそんなレベルだったね、うん、
世界の
差です。違う世界は、
はあ、香港で、
うん、
サッカーの試合見たことあるんですけど、
はい、
あのアジアというか、まあ、香港、中国、台湾だったかな、うん、のプロチーム代表がそれぞれやってきて、クラブチームが日本からは、清水エスパルスが来てて、前もこの話したかな、あのコートで香港のコートでやるんですけど、まあ、あのユエアって言ったんですが、普通にあのチケット買って一番安いチケット買って入ってガラガラなんで一番前の壁につきってもう 目の前に高原の親がダシュッと芝を蹴ってる、ボール蹴ってる、
あ高原、
あと小野伸二とかね、
あその時代のエスパルス
目の前で、
エスパル高原ってジュビロ、
エスパルス、あでも大野伸二はいましたね。
大野伸二は浦和レッズよその時。
違う、
じゃあ代表で来てた、
違うクラブチームで来た、清水、
浦和、
いや清水ですよ、あのそれは間違いないんですよ、
エスパルスはね、うん、
でもいました、いてましたもん、
うん、
でまあ当時は、
うん、
あすごいなっていう感じ、
うん、
で別に何がすごいかよく分かんないんですけど、
うん、
まあとにかく大体ほら砂かぶりで見てると、
うん、
真横じゃないですか、
はいはい、
だからゲームがあんまよく分かんなくて、
ああ引いて見えないもんね、
そう、うん、まあでもあの普段では体験できない感じでしたね、
うん、
サッカーのコートって意外に狭く感じるんですよね間近で見てると。
うん、
なんか小さい頃私サッカーやってたんですけど、うん、もう限りなく広いイメージがある
やってるとね広く感じるよ。
まあそうでしょうね、
うん、
きっと。でも見てるとあれもうこんなゴール近いのにゴールこっちのゴールから向こう蹴ったらボール入るんじゃないかぐらいの、ね、気分なんですけど、うん、まあ、やってると多分そうなんじゃないでしょうね。
走ってる方はね遠いと思うよ、なんか
90分走りっぱなしですからね、うん、なかなかできるスポーツじゃないですよね、うん、サッカーって。相撲なんかはほらあの土俵あるじゃないですか、うん、であれあのサイズをもっと大きくしたり小さくしたりしたらいろいろいいんじゃないかみたいな話もあったんです、誰か言った人がいるんですよ、うん、そしたらあの元舞の海さん、
う
ん、あの技の
グルコサミ、
うん、はい、今はグルコサミのおっさんですけどねあの人が、
うん、
あの人ほら背はちっちゃいし、
うん、
あの力も他の力士と比べて見劣りしてる感じだったじゃないですか、
うんうん、
でもそのいろんな技術で勝ってた人なんで、うん、あの土俵が大きくなっちゃうと、
うん、
そういう技が使えなくなるから、
あそうなの、
土俵はあの小さいサイズがいいんだよってね彼は言ってましたね。逆に大きくしちゃうと、
うん、
もうパワー勝負になっちゃうんで、
あもう押す
かもうあの大体のギリギリの狭いところでこうクッとこうね、
あ後ろに回
ったりやったりとかするから多分その技が使えたんじゃないですかね、うん、だからいろいろ理由はあるんですね、そのサイズとか、うん、ちゃんと残ってる理由が、うん、テニスのラケットだってあれが一回り大きかったり小さかったりしたらまたそれはそれでまた違うゲームになっちゃったりしません？
そう、大きすぎるといかんけどね、なんかただその規定の中では大きいちっちゃいがあるの面が、
はい、
デカラケっていうのもあれば、うん、あのちっちゃくなればなるほど、
うん、
やっぱりなんていうの、当たった時はすごくいいの、
うん、
あの結局芯があるみたいな感じで、
はい、
でかくすればスイートスポットってのは広くなるの、その芯みたいに広くなるけど、うん、打感がぼやけたりとか、
ね、なるほどなるほど、
うん、
うん、
じゃあそれどこを取るかっていう、うん、
金管楽器も一緒です
何が一緒なの？
あのラッパの部分あるじゃないですか、うん、あれが大きければ大きいと、うん、
音がでかくなる、
音がでかくなるというか、まあ、広がりやすいというか、うん、まあそういうのが好きな人いますけど、うん、でもあえてこうラッパを小さくして、うん、芯のあるまとまりの音を作る人もいますよね、
うん、まあ、プレイによって変えるってことね、
もいるし、そのスタイル、うん、個人のスタイルによって、うん、私はちょっとちっちゃめのやつ使ってましたけど、うん、一回り、うん、まあまあ、 あの楽ちんなんで、大きいとやっぱパワーがいるんですよ、道具が大きいと、はい、なんでまあ、 あの割とパワープレイは得意じゃなかったので、うん、そういうちっちゃいので小さくまとまってました、
うん、小さくまとめるといえば、
あれなんか今日のは一回り小さいですよね、
はい、
行
きましょう、
はい、日清、ジャル、ちゃんぽんですかい、ちゃんぽんですかい、
ちゃんぽんですかい、
ちゃんぽんですかい、うん、これあのあれでしょ、うどんですかいのシリーズですよね。
そう、あ、よくさすが航空機をよく使うだけあるね。
これすごい、あの一時評判になったんですよ、出始めた頃、うん、その JAL の飛行機の中で食べれるインスタントのうどんが、うん、シャレが効いてて面白いで美味しいっていう、なんか飛行機の上に乗ってると、うん、やっぱこういうジャンクフードすごく食べたくなるんですよやっぱり
機内食だけじゃなく、
うん、機内食味気ないですからね時々、うん、はい、どうぞお願いします。
はい、これはですね、あの先ほども言った昔、もうこれね結構ロングラン商品で20年以上にわたりご愛顧をいただいてる、はい、商品だと言ってます。
でもちゃんぽんは知りませんでした。
いや、だから歴史でいうと1992年6月、うん、日本航空が国際線の機内で提供するために日清食品と共同開発したカップ麺シリーズの第1弾うどんですかいの提供開始、うん、以降機内提供用、ですかいシリーズ、うん、としてそば、ですかい、ラーメンのラーメンですかい、はい、などのバリエーションやネーミングを、関した、派生商品が開発されて次々とシリーズ化されましたということですね。
ちっちゃいですねこれ。
うん、これはもうあのミニサイズだね、カップヌードルの。
うん、うん、まあ言っても食べたことなかったんですけどね私。
そう、これデスカイシリーズはね、海鮮のこのちゃんぽんね、デスカイちゃんぽんは、ちゃんぽんデスカイは、海鮮のうまみを効かしたコクのあるスープが特徴のちゃんぽん、うん、キャベツと海鮮風味豊かなイカ、飾りのダイスキャロット、可愛い飛行機柄のかまぼこを使用し、他のカップ麺シリーズ同様、あ、気圧の低い機内でも美味しく召し上がっていただけるように約85度という低い沸点でも、戻りやすく伸びにくい、特製麺となっております。はい、小腹が空いた時にぴったりのミニサイズです。ぜひ、機内でご賞味くださいということですね、
はい、サイズはですね、カップラーメンのミニサイズですね、のカップヌードルのミニサイズのと同じだと思います。で、なんかやたら具沢山、キャベツがたくさん入ってますね。で、ラーメンさんも言ってた飛行機の絵が描いてあるかまぼこが、あ、可愛らしいのが
いいですよ、ね、あるね。はい、じゃあお湯入れます。
これはあっという間に入りそうですね。
ちょっと入れすぎないように気をつけない。
はいはいはい、
OK、
はい、
ちょっと、ね、はい、
よいしょ、
はい、
3分ですと。はい、できました。
はい、
まあ可愛らしい感じですねこれ。ほら、もう
手のひらサイズだよこれ。
おやつですね、うん、機内食食べてなんかちょっと物足りない、汁気が多いもの食べたくなるじゃないですか。
ああ、そうだね、汁気と塩気ね。
はいはい、はい、じゃあ実食いきます。
はい、
自食。匂いは、うん、なんか塩ラーメンみたいな匂いはするな。うん、ん、シーフードヌードル？
まあ、ちゃんぽんだね、あれもね、いわゆるね。
日清ですしね。うん、まあ、安心のフライ麺と。うん、 ちょちょちょちょちょちょちょ、うん、シーフードヌードルですこれ。いわゆる。うん。でもこれほら、アメリカかどっか行って、
うん、
帰りに飛行機の中で食べるとちょっとすごくホッとするんじゃないかなこれ。
だろうね。
やっぱ麺細いですね。
うん、
その。戻りやすくなってるのか、
ね、やっぱ飛行機の上って85度じゃないと沸騰しないの。
気圧が低いとやっぱり100度に近づかないじゃないですか。山の上とかでほらキャンプしてる時って、
うん、
あのお湯が100度にいかないから。
100度にいかないけど沸くは沸く
わくわくわく、うん、だから宇宙空間とか行くと水があっという間に蒸発しちゃうっていうのは、
うん、
その気圧がないないからない、ないっていうか、うんうん、なんかあのすごく安心する味ですねこれ。
普通にシーフードヌードルでしょ、うんうん、はい。じゃあ色は乳白色ですね。匂いがあキャベツの匂いがします。うんとしちょっとキャベツと海鮮の匂いがちゃんとします、はい、じゃあスープいただきます。ん？ああ、あのちゃんとシーフードヌードルにちょっと豚骨が入った感じの味はします。完全にシーフードではないねこれ。うん、いや、美味しいね。
うん、
じゃあ麺はこの極細麺、博多の麺みたいです。うん。ちょっとこの細さでフライ麺の割にはコシがあるね、ちょっと。
うん、
あの安っぽさが、安っぽい安っぽいんだけど、ちょっとだけ抵抗してる。うん、具のキャベツいってみましょうかね。うん、ただシャキシャキいって、
まあこの辺は、
うん、
この
人参
よくある感じですね。
うん、人参もシャキシャキ
人参もシャキシャキ、
うん、うん、次はこのかわいい飛行機を横から見た絵が描いてあるかまぼこがあります。
よくこんなん作るね、しかし、うん、
まあ、これは味はないですね。うん、全体的に豚骨なんちゃんぽんなんだけど、塩が塩味だねこれは。
多分ね、高いところにいると塩気感じにくくなるんですよ。
あ、そうなの？
なんかそんな聞いたことある気がする。だからちょっと塩味、うん、厚めに作ると美味しく感じるんじゃないかな。
うん、
もう完全におやつですよねこれ。このサイズといい、
うん、100% おやつ。あの豚麺と同じだね。
うん、
豚麺豚麺って知らない？駄菓子の
知らん。麺が細すぎてさ、
うん、
かといってあの博多ラーメンみたいにコシがあるわけでもな
く。そうだね、
なんかあのそうめんかなんか食べ
てる感じ。そんな感じだね。
うん、あでもキャベツの具だくさんは嬉しいねこれ。
うん、
うん、うん、機内食のお供にこれあると本当嬉しいよねきっと。
うん、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
さて、
さて、これ一言で、
一言でちゃんぽんですかい。
なんかこれはもうこたつですかね。
こたつ、
もうホッとするでしょこたつ見ると。
今はあんま見たくないけど、
うん、まあ、そんくらいなんかあのさっきもノブが言ってた通り、JAL 国際線に乗って、
はい、
ね、海外勤務から帰ってくる人、うん、海外の長旅から帰ってくる人は、うん、これを食べることによってこう日本を思い出すというかね、
そうね、
そのホッとする、うん、一品じゃないかと思います。
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
さて、じゃあ次のコーナーいきますか。
はい、
せーの、
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。先週
そうです、そうです、忘れもしない。
はい、なんかあの挑戦状を叩きつけられた感じで、
そう、中江さんね、中江さん、中江さんはよく聞いてくださって、中江の、中江さんの、家族の、
はい、方にはどうもラーメンさんのうんちくが不評だ
った。確かにあれはラーメン好きじゃなかったら何もピクリとも来ない内容でした。
まあでも そうでなくても、うん、筋肉マンだとか褒め
言葉とか、ほとんどのこのフリートークがまず、家族の人には響かないと思います。
だと思いますよ。
だから今日はね、このラーメンに聞けのコーナー、うん、本来の趣旨から外れるかもしれませんけど、
はい、なんかラーメンさんがちょっと今日は、
インデックスしたいと思います。
何かと言いますと、
今日は何かと言ったら、まあ多分奥さんとかね、お子さんだと思うんですけど、一緒に聞いてるのは
ちょっと気になる、
はい、これ
ラーメンさん、コンビニスイーツをですね
2個買ってきました。2社ました、
ね、はい、
これは片方は帝王、
はい、セブンイレブンの、たっぷりクリーム至福のロールケーキでございます、
はい、そしてこれがローソン、
ローソンのプレミアムロールケーキ、うん、なんかすごい一時期大変評判になったと言われる、
そう、コンビニスイーツ の、ね、あの起爆剤になったのがこのローソンのこのロールケーキって言われてます、うん、
それをこのまあ見た目には似つかわしくなく甘いもの大好きなラーメンさんが、
はい、で今日はね、この2つを食べ比べてね、
はい、
ぜひ、中井さんの家族の方のためになる、うん、ラーメンさんのコーナーになればいいなと思ってですね。
あとあれですよ、はい、ファミリーマートにも行ってみたんですけどね、
ファミリーマートなかったよ、その3大コンビニで買おうと思ったんだけど、
今はほらあのサークル系サンクスも、
うん、
ファミリーマートと一緒になってしまったというか、吸収されたというかね。
ね。
今そこら中のサークル系がみんな緑色になってます
ね。そうそうそう。特にこの東海地方サークル系が多いだけにね。そうそう。
で、まだ緑色なのはまだいいんですけど、うん、サークル系の店舗のまでファミチキありますとかで書いてあるんですよね。すごい違和感があって、それが。
ね。
ファミリーマートだからファミチキだろうっていう。なんかどっちがどっちか分かんなくなっちゃわないように。
大丈夫です。では。
はい。
まずですね、じゃあセブンからいきますか、はい、いきましょうか。
フィルムが上にかかってますよ、うん、フィルムを取って、
至福のたっぷりクリーム至福のロールケーキ、
はい、
これは本当ロールケーキですね。のの字型になってて、真ん中にクリームが、うん、スポンジとクリームがありますということ ですね、はい、ちょっとノブこれいきましょうか。
そんな私食べたくないんですけ
ど、あ、じゃあラーメンさんいきましょうか、
はい、甘いもの、まあ、そうか、好きじゃないんで、
じゃあそんな甘いもの大好きラーメンさんが、じゃあちょっとまずセブンイレブンのロールケーキから。
見た感じロールケーキですね、本当に。
うわ、柔らかい、これこれもう普通にロールケーキでほら普通手に持って食べるぐらいなんだけど、これはもう手に持てないです。これ
プルプルしてますね、クリームの部分が、
うん、ほらもうなんか未完成のクリームみたいだね、まだこれ柔らかすぎて。いただきます。うん、うん、柔らかいクリーム、柔らかいというかもう口の中に入れたらもうクリームはいませんもうなんかすぐあのどっか消えてしまうで、このスポンジか、
はい、
スポンジは結構卵の味がします。うん、あ、ほら、甘いもん好きにはたまらない味付けになっております
なんかあまり食レポになってない感じがしますけど、うん、大丈夫ですか。
表現のね、塩がだってこのクリームもう感触がないの、はあ、口に入れたらもうない食べてみてよ、これ食べてみてよ。生クリームわかるでしょ、普通の。
わかりますよ。
そう、比べてみて、このクリームを。
なんかちょっと黄身のかかったカスタードクリームっぽいんですけれども、うん、 これのの字型に巻いてあるスポンジに中にクリームが入ってますよね。あ、すごい、なんか食感がないですよね。
あ、あのあれみたい、
なんていうの、
プシューって、あの卵の
メレンゲですか。
メレンゲじゃない、あの、まあいいや、はい、はい、いいです。
あのすごい軽い感じのクリーム、
ね、軽い、
あ
軽いないでしょ、もうもういないでしょ、
軽いないですね。なんだろう、なんだろうこの軽さは。
普通生クリームもうちょっと口の中でまとわりつくんだけど、
うんうん、ものすごくライト、
うん、
いや軽いという意味でのライトです。なんか物理的に軽いという意味のライトですこれ、
うん、
あ昔ほら卵蒸しパンっていうのはめっちゃ流行ったんですけど、うん、なんか それに似た感触ですね、
うん、卵味が強い、スポンジですね。
本当になんか舌の上に乗せるとあっという間に消えてなくなる系のクリームですね、これ、うん、すごいな。じゃあ、
はい、次
こっちの
ローソンのプレミアムロールケーキ、
はい、
行ってみたいと思います。こっちはねちょっと色がね明るいんですよ、焦げ目がないんですよ。こっちの
焼き目がついてない、
ね、焼き目がねついてなくて、
本当になんかあのパンの食パンの耳を取ったみたいな感じですよね、うん、
これまたもう全く感触がない、クリームの感触がない。スプーンと、じゃあスプーン取ってみます。ではいただきます。あ似てるよね、
うん、
違う、
うん、
こっちは本当にスポンジみたいな感じ、スポンジケーキっていう、はい、こっちは卵ケーキ、セブンのは卵ケーキみたいな感じで、
うん、
こっちはほんとスポンジケーキみたい、
うん、
で、感じの生クリームですけど、軽さは食感は同じぐらいの軽さなんだけど、ちょっとちゃんと口の中に残るのこっち、うん、うん、セブンのは口に入れた瞬間なくなるんだけど、こっちの軽いんだけど口に入れてもちょっととどまってくれてる、
うん、確かにローソンの方はスポンジケーキっていう感じですね、うん、これ
ほら生クリームいるでしょちょっとの間。
あーなんかこうちょっと脂肪分が強いというか、
強いね、なんか
あのコクがあるというか、うん、まあまあ味付けの差の違いだと思うんですけど、
うん、
でもこのふわっふわのクリームに周りをこうスポンジケーキで、覆うっていうスタイルをこの発明したのはすごいですねこれ、
うん
うん、確かに新しいクリームだ、
うん、これね、
さあどうこれをどう着地させるか、ね、
どっちを選ぶかは特徴があるから、まずこのセブンの方のロールケーキを食べたい時、うん、食べたい時は、
はい、
こういう時あのスポンジがしっかり味がね卵の味がしてるから、うん、ちょっと、何スポンジ感を味わいたい人、
スポンジ感、
うん、そのケーキ感、
うん、
ケーキ感を味わいたい人は、はい、ローソン、じゃあセブンイレブンの方の、
はい、
ロールケーキを買ってください、うん、そして生クリーム感を味わいたいのがメインの人はプレミアムロールケーキですね、ローソンの方。
う
ん、スポンジ色が強いのがこっち、この卵の味がしっかりついてて、
はい、
セブンの方が、このスポンジの主張が強い、
うん、
で生クリームの主張はちょっと弱い、うん、逆でローソンの方は生クリームの主張は強いけどこのスポンジの主張がちょっと弱い。
まあでも正直、
うん、
そんな差があるようには私は思いませんけど、まあ、比べれば、
うん、比べれば全然違う、
分かるけど、でもなんかこうふわふわのクリームに、
そうだね、両方とも
ケーキを、ね、
うん、
合わせてスポンジケーキ合わせてっていうのはまあ両方とも目指してるのは一緒なんで、
うん、
まあ、どっちも美味しいなっていう結論じゃないかな、はい、
さあというわけで中江さんの家族の皆さん今回ラーメンさんにラーメンに聞けのコーナーいかがでしたでしょうか。
あのおっさんが甘いもの食ってるのをレポートするだけのコーナーになりましたけど、
いやだからこの違いをねちょっと説明することによって何か今度からコンビニ行ってどんな気分なのかそれによって使い分けてもらえれば
ということでした。
いいと思います。
はい、やっぱり筋肉マンの話してる方が
気が楽なんか無理があるよね。
そうですね、はい、でした。
はい、
ではエンディングです。
エンディング、
まあ何事も一度は本物を試してみたいなっていう。でもこの、あのケーキなんですけど、うん、どうやって作ってるかご存知ですか。これ先にこのスポンジをカポってはめて上からクリームニューって入れてるんですよ。
あ、普通はじゃあスポンジにあの生クリーム引いてくるくる
巻くるくる巻いて切るんです、うん、ですけど、それをあの発想の転換で先にこの輪っかのこのスポンジを作っといてから後からクリームをニューって入れるっていう、う
ん、だから柔らかいクリームででき
るんですね。きっと
巻くタイプだと無理だもんね、出てきちゃうもんね。
無理ですよね、潰れニューって潰れちゃうし、うん、わざわざそれをやる必要ね。
いや、それを最初スプーンで食べるって考えたローソンがすごいなと思います
ね。まあそうですね、やっぱ最初にやった人はそう。だからセブンも同じような
王者が、これ王者の戦い方だね、これ
ね。
もう車の業界も何でも一緒でしょ。あのコーヒーの業界でも、はい、ボス、あ違う、大道とかがね、ああ新しい技術やってなんかいいなと思うと、
サントリーがやると、それ
サントリーがやってさらに煮詰めたやつを
キリンがやると、
ジョージアがやる、最後はジョージアが勝つようになってんだよ。車もそうだよね、新しい技術開発してそれ結局最後トヨタがね、うん、持ってくる。
そうですね、アップルの iPhone もそうですよね。もう使い果たされた技術を誰かに一番マーケットシェアが取れるところが完成度を高めてやると。
でよっぽど努力があると、ほらキリンとアサヒの逆転があったでしょ。
ありましたね。
あれなんか起こしてほしいね、他の業界でもね。
ということで、
はい
はい、世界の戦いを目の当たりしたラーメンさん、非常に興奮してますますテニスとトレーニングに熱が入るかな。
入ります
じゃあ今週もお届けしました。皆様のお相手は、
基礎練習はすごく大切です、ラーメン大好きラーメンさんと。
全くその通りで、楽器の練習も基礎が大半だったけど、昔ミュージシャンだったんだな私しみじみ思います。ノブがお送りしました。また来週、
さようなら、ありがとうございます。